NPO 法人、環境防災技術研究所の斉藤義明です。で今日はまあ、昨日話した続きなんですけども、 AM 放送波活用電離層上乱観測装置とから大気イオン濃度観測装置開発しましたので、まあ、そのことについて報告させていただきます。でまず AM 放送波どう伝播するかなんですけれども、まあ、ご承知のように、電離層には D 層と E 層があります。D 層は、60から90キロメーター上空ですね、E 層は90から130キロメーター上空 でまた D 層は夜間消滅をしてしまうという特性があります。で、AM 放送局の送信上から出た電波はですね、昼間は D 層に吸収されて反射されるということはありません。で夜間だけ D 層がなくなりますので、 E 層まで登ってて、ここで反射されて地上に戻ってくると、まあ、こういう特性を持っております。で AM 放送波の場合はですね、まあ、韓国で 1500kW っていう出力があるんですけど、まあ、こういった大電力の電波は大体2000km ぐらい到達するんじゃないかと。それから電離層ではですね、AM 放送波を、まあ、1回しか反射しないと、もし2回反射したら、まあ、この辺の散乱の減衰とかですね、距離的な電波のロスからして、まあ、普通の受信機では受信不能になると、まあ、計算上求めてあります。で、あとはですね、まあ、ですから1回しか反射しないということで、この NF 帯の AM 放送波を活用するとですね、震源領域の特定が非常にしやすくなると。といいますのは送信点と受信点のちょうど真ん中、この、中心点から、まあ、半径100キロなり200キロなりがその震源領域になるんじゃないかという推計がしやすくなると思います。また AM 放送の場合はですね、音声を聞くことによってまあ、コールサインが出たりとか、地方の交通情報とか、まあ、ローカルニュースなんかいろいろ分かりますので、まあ、送信局の識別っていうのは、まあ、間違いなく行えるというような特徴もあります。でこの AM 放送波活用電離層上乱観測装置はですね、まあ、このような一般的な市販されているオーディオの AM、FM チューナーを利用しております。まあ、これを中から検波出力を取り出すとか、まあ、音声出力はそのまま出ておりますので、その2つを利用すると。それから受信周波数はですね、まあ、最近のチューナーはデジタルシンサイザーを使っておりますので、周波数のズレがほとんどないということであります。それと AGC、まあ、オートマティックゲインコントロールなんですけども、これは内部の集積回路でもう固定されちゃっていて、外すことは非常に困難なためにですね、これ常時オンで使います。ですから強い電波が入ってきたときは察知りますし、弱くなればリニアに変化するというような特徴があります。でこれがですね、まあ例えばなんですけれども、この AM 放送のパスと予測震源領域なんですが、全国で4カ所観測点設けるだけでですね、まあ、稚内と八丈と、あと能登半島、鹿児島、まあ、これは半径100キロ程度を想定してますけれども、こういう丸で囲んだところ、この4点の観測点ではほとんど日本全土をカバーすることができます。でなおかつ震源領域の特定がしやすいということで、まあ、使い道としては非常にいいんじゃないかと思います。それと、M6 程度以下では送信点受信点の中心から半径 200km が予測震源域ではないかと想定しておりますので、まあ、こういった形になります。で、まあ、あと隙間が出るわけなんですけども、北海道とかですね、こういった先島諸島、まあ、南西諸島ですね、隙間が出ますので、カラフ島とエトロフ島、あと台湾、フィリピンからサイパンにさらに観測点を設けると、日本中隙間なく観測できます。で これはですね、首都圏直下と東海、東南海、南海地震、まあ、週がらなどまでですね、対象とした前兆の観測計画なんですけども、八丈と鹿児島だけで、ほとんど首都圏直下から全部、観測するということができます。で、現在はですね、茨城県の鉾田と、から静岡県沼津市と、それから相模原市に観測点を置いてますけれども、まあ、ほぼこの3点でですね、首都圏直下はカバーできております。これはこの上覧の異常の観測例なんですけども、これは甲府の送信局から茨城県鉾田で受けたデータですけれども、ここでですね、今年の11月14日前までにですね、甲府から博多間、約1週間ぐらいなんですけれども、この標準偏差、シグマが4日間にオーバーしたということがありまして、で実際この日に首都圏で M4 級が起こるんじゃないかというような発表をしましたけれども、実際に、約3日後ですね、11月17日、千葉県北西部、マグニチュード 4.1 が起こったと、まあ、実際には、まあ、こういったここに予測震源域というものを発表して、まあ、こういった震度分布の地震が起こったという例です。でまた他に鹿児島で送信されたものを沼津で受信したものですけれども、これも11月14日までにですね、4日間連続してこうですね、シグマ2をオーバーしたということで、この14日に、まあ、ここをですね、高知県から和歌山県にかけて M4 程度起こるんじゃないかという予測をしまして、実際には和歌山県南部で M5.4 が発生したと、まあ、こういった震度分布がありました。それと今の予測震源域で起こった過去1年間ですね、起こった地震なんですけども、首都圏ではですね、この4つありました。で、高知県から和歌山県では今紀伊水道で1件しか起こってません。まあ、こういったことでは、ね、実際の地震のマグニチュードは低いんですけれども、起こっている地震の数は少なかったということですね。それと大気温の観測装置も開発をいたしましてですね、従来非常に高価であったんですけども、まあ、ただ精度は高いんですが、実際に地震専用に使おうということであればですね、相対値の変化を見られるようなものであれば使用に耐えうるんじゃないかということで、米国製の市販品、まあ、こういった形のものを使いましてですね、これを改造して使っていると。でイオンの個数の構成なんですけれども、これはここにありますように外付けでファン、内部のファンを取りまして、ここに外付けのファンをつけて、まあ、これの個数を変えるとか風量、まあ、電圧を若干微調整するとか、まあ、そういったことでですね、イオンの個数のキャリブレーションを行っております。で実際の性能的にはですね、これは1個からパワー立方メーター、立方センチメーターですね、1個から最大200万個まで測ることができまして、これは200万個、20万個、2万個のレンジでこれを切り替えて使うと。で実際の地震にはですね、2万個のレンジ1つで、まあ、いけると思います。それとプラマイオンが、まあ、これについてありますけれども、切り替えてどっちか測ることができると。今検討しているのはこのスイッチを自動で切り替えて、まあ、ある程度、30分置きとか、まあ、その程度を自動的に切り替えて測ろうというようなことも検討しています。それとこれは従来はですね、大イオンとか小イオン区別して測っておりましたけれども、これは大イオンと小イオンと同時に測ってしまうという、まあ、そういった機能になっています。まあ、オプションで温湿度とか気圧風向風速をつけるということも可能です。実際に据え付けはですね、屋外で測るという場合はこういった100予想上のものに入れて測るとか、また屋内で測る場合はこういったエアバッドを設けて、屋外から空気を取り入れて測るというような両方の据え付け方法があります。で、大気 気温濃度の異常の観測例なんですけども、実際にこれは2013年8月14日に宮城県沖マグニチュード6が起こったんですけども、これは仙台観測点でですね、7月21日ですから約 2,3 週間前からこういう異常を観測したという例があります。で、実際アカデミックディスカウントで、当法人から販売しようということを考えておりまして、耐久濃度の場合は15万円、AM 上乱の観測装置に関しては3万円、からデータ前処理装置っていうのがいるんですけど、これは10万円ぐらいですね。スペックとしましては、サンプリングは1キロヘルツでやっておりますので、1本ごとにですね、マックス値、ミニマム値、アベレージ値、この3つを CSV 形式で出そうというようなことをしております。あとデータ処理装置3万円ですけども、これは市販されているラズベリーパイを使っております。で、一応まとめですけれども、今後はですね、ラウンド観測装置とか LF 対 HF 対 UHF 対の2周波同時観測装置を開発するということを計画しております。で、当研究所としましてはですね、植物生態電位観測から多周波対2周波同時から AM 放送波電位層上乱対気温濃度から超異変差もやっておりますけども、こういったことでですね、多方式多点観測システム、一旦、開発を完成したということになっております。それと人員の不足によってですね、当研究所としてはですね、装置の開発とか改良、補修を分担しまして、他の、研究機関に機器の供給と、データを、データだけ提供するとかですね、そういったことに、専念していきたいなというようなことを考えています。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Gracias.
一応解釈としますけどね、マグニチュード4半分、まあ、マグニチュード5より大きいということでやりますけども、まあ統計解析、因果関係をやるとかそういうことをやるときにはきっちりやらなきゃいけないということで、まあ、ああいうサクセスレートとかああいうのをやります。まあ、まあ、ちょっとね、やっぱり、配信するということはどういうことかというと、マグニチュード 5でも例えば4、震度が4、4だと結構入れるわけですけども、ですから、情報配信されてるから4を多かった震度が4ぐらいだったらやっぱりわーっとびっくりしますので、あ、出てたというようなことになるんですよ。だからちょっとね、情報配信するというのはビジネスでちょっと違うになるんだということをね、はい、理解してほしいよというちょっと分かるよ。
どうもありがとうございました。